現在はですね、2019年の5月の30日の木曜日です。そこら中にですね、敵を作っている中国の方々、なんだろう、国内に対しての統治の方法をですね、諸外国に対しても、自分たちはですね、偉いのだから、お前たちは俺たちの下なんだから、臣下なんだから、これ作風体制でしたっけ、作法体制でしたっけ、読み方わかんないですけど、柵にね、家畜を囲う柵にね、封建制度だったか封じるだったか作風だったか作法だったか、まあその体制の考え方全くそのままでやってますが、昔の中国なら何かのですね、文化文物をそれらの周辺国蛮族に分け与えるということができたのでしょうが、見返りね、今の中国って金しかないので、そしてその金の源泉というのは自国の中国国民を奴隷労働させることにおける稼いだ金、あとですね、人をですね、他国をですね、騙した末に奪った金などが原資、種銭ですから、あまり綺麗な金じゃないですね。まあでも金に綺麗汚いはないですから、そんなこと言っても始まらないのかもしれませんが、南シナ海において、おそらくこれ、背取りの干渉を含める動きなんじゃなかったかなと思うんですが、オーストラリアの、豪州のね、軍隊が、多分、海上監視だったと思うんですけど、ヘリコプターがね、ブルブルブルバラバラと飛んでたわけです。そうすると、下にいる漁船ですよ。中国船籍の漁船からレーザー光線を当てられて、慌てて退避したという動きがありました。しかしこれ漁船っつったって我々は尖閣諸島に送られる動きを覚えてますから、はっきり明確にスパイ船、工作船でしょうね。つまり、レーダー、高出力のレーダーであるとか、おそらくですね、機関銃じゃなくて機関砲なんかがおそらく隠してるんじゃないですかね。機関銃はもう当然みんな持ってますよ。スパイ船だから。で、こういうことをですね、やっていると。オーストラリアって、1週間か10日前か分かんないけど、選挙あったんですよ。で、ちょっと前の、閣僚たちっていうか首相が負けちゃって、新しい首相に交代したんですよ。で、その人が、前の政権が中国、反中国、つまり国家安全保障のことを前に押し出して、中国との貿易とかがですね、下がってしまったことによって、オーストラリアが貧しくなったから、中国ともっともっと仲良くしなくてはいけないというふうなことを言っていて、中国との関係改善を目指していて、の中で、この南シナ海におけるオーストラリアのですね、ヘリコプターに対するレーザー光線の照射です。これ、パイロットなんかにですね、狙われたら失明しちゃうんで、基本的には戦場で使っちゃいけない風になってたけど、国際条約的な何かがですね、禁止されてたかな、ハーグか何かで禁止されてたような気するんですけどね、フォークランド紛争の時に、英国だったかアルゼンチンの連中が、パイロットに向けてレーザー光線使って、失明させるという風な攻撃やってて、非人道的だということで、確かこれハーグでよかったかな、ジュネーブだったかな、どういう言葉だったかな、とりあえず禁止だったはずなんですよ。だからそれでも中国へっちゃらでこんなことするんですよ。まあもう一つ言えば、オーストラリアが中国との関係改善をですね、模索する、下に回ろうという動きをしたんで、下の人間には何してもいいよねというのが中国というか中華圏におけるデフォルトですから、じゃあ何してもいいよ、こいつらは奴隷だから、クズだから、家畜だから、というふうな力が、潜在意識の中にそれらの力が大きく働いたんだろうなというふうに私見てます。この南シナ海に来るオーストラリアのヘリコプターに対してのレーザー光線の射出というのは、でもそれはそんな人の命に実際本当に関わる動きなんで、これパイロット失明したらそのまま墜落ですよ。だからこういうことを当たり前のようにですね、やっても自分たちには責任がない、悪いのはあっちだみたいなことばっかりずっとやり続けるような彼らというのは、どこかの時点で他の地球人類たちから、僕たちから、こいつらは人間種族として他者と共存する気はないんだなという判定を受け、まあ野蛮な世界ならね、こいつらを討伐して滅亡させるんだとか、そういう動きになるでしょうが、今はそんな風なんですね。お金もなければ力もないし、なんでそんな奴らのために命を投げ出さなくてはいけないんですかという世界ですから、そうはならないにせよ、おそらくはという言い方をします。こいつらは共存する気ないんだから、こんな奴らと商売してもしょうがないよね。と、こんな奴ら食わしてやってもしょうがないよね。儲けさせても仕方ないよね。という風な力が、 どうしても働きます。一帯一路のですね、その領域において現地国の方々の中で反中国と言われる勢力が具体的にでき、今口でワーワー言ってるだけなら問題ないんだけど、それらの方々が実際にテロ活動的なものの反抗行動、レジスタンスを始めてきているということに対する報道管制敷かれてるから我々は知らないんですけど、結構これ頻繁に行われている動きなのだということを鑑みたときに、中国は自分で自分を変えないと、そこいら中からその敵視されることによって、どんだけ広大な面積をですね誇っても、やっぱり生き残っていけないんじゃないかなというふうなことはですね、今日の今日のですね、私の結論でございます。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の、5月30日の木曜日でございます。ロシアがね、少し前に、1週間も経ってないかな、米国が臨海前核実験、核爆発実験、爆発はさせてないですよ。臨海前核実験というものをやったということに対して、おそらくこれ対抗措置も含めるものなんでしょうけど、米国の DIA 国防情報局がですね、アシュレイ長官がですね、ロシアが CTBT だったと思います。包括的核実験禁止条約というものがあります。それは CTBT ですが、ここでですね、核保有国というのは核実験の一時停止というものを書面で交わしてるんですよ。でだからこれが書面で交わす前にギリギリのタイミングでフランスが確か海底での核実験を最後にやったはずです。それ以降核実験が、CTBT に入っている国家の中においては行われているという話はありません、基本的には。ただロシアであるとか、他のですね核保有国が、あとイランだとか北朝鮮を含めイランとかね、いろんな国、これから核兵器を持ちたいと考えているような国が、北朝鮮で度重なる核実験やったでしょ。これらで北朝鮮がやったやったとか言いながら、北朝鮮という場所を利用して自分たちがあの場所で核実験をやってデータを取ったという可能性はあります。イランなんかはだから北朝鮮で核実験を済ませている可能性があります。起爆実験ですね。だからでロシアはこれ破るという、おそらく多分破ってると思いますよ。ロシアの側はナンセンスであると、言いがかりであると、核実験はそんな風に簡単にできない、やってもごまかせないみたいなことをですね、言うわけなんですが、米国の側はおそらくこんなことをですね冗談で言うのではなく、動かぬ証拠を持ってるんだろうが、動かぬ証拠を出してしまうと、ここまで観測する力を持っているという手の内を見せることになるので、それができないんだろうなとは思います。核兵器に関しては、核兵器の実験であるとか運用爆破などに関しては、あんまりブラフとか騙しをやらないんですよ。取り扱い間違えると本当に大変なことになるから、言葉だけの世界でも。だからその米国がそれを言うということは、やはりその証拠をおそらく持っている、しかしそれは出せない、手の内を晒すから、それで手の内を晒すから出せないだろうということを全て見込んだ上で、しかしだからロシアはですね、それは言いがかりだというふうに言うと、多分こんな構造になってんじゃないかなと思います。で、ロシアなんてのはもう国家の GDP が、生産活力が韓国以下なので、まあ韓国もこれからどんどん下がりますけれども、頼るものは核兵器しかなく、核兵器の最先端国家であり、米国とも並んでいるか、もしくは米国よりも上であるという、それも本当かどうかわかんないですよ、今では。その情報、国家演出をですね、図ることによって、ロシアの通常兵器とその背後のソフトウェアを、いわゆる第三諸国に売りつけることで、国家運営、経営をやってるわけです。ロシアからですね、天然ガスの販売と兵器の販売を取り上げたら、国家やってきません、あれ、彼らは。だから、そういうことを考えると、彼ら、ロシアは常に米国よりも、全部がという、そこまで嘘はつけないけど、少なくとも一つ二つは必ず米国よりも抜きんでているところ、兵器産業のところでは持っていて、だから我々の兵器を買いなさいというふうな演出をやり続ける必要があるわけです。だからその米 あのね、臨界前核実験というものをロシアもやりゃいいじゃないですかなんですよ。しかし米国の言ってるのはロシアの低出力の核実験です。低出力というのはあの、まあ、1キロトンか2キロとかそれ以下かもしらんけれども、実際にドカンとやったということです。米国はそれをやる必要はないんですよ。なぜならスーパーコンピューター持ってっから。そのギリギリの段階までの状況を観測していれば、あとはスーパーコンピューターで起こり得るべき可能性というか、それを全部演算処理できるからです。ロシアにはスーパーコンピューターがない。いや、あるんだろうけど性能は低い。だからおそらくこれやってるんだろうなと思います。でもそういうことを、いや、なんかね、ずっとやるとやっぱりその他の核兵器を持ちたいと潜在的に強くいつも願っている方々、トルコであるとかね、サウジアラビア、 UAE、イラン、湾岸アラブ諸国はみんな核兵器持ちたがってます、はっきり言うけど。対イランのためにはっきり言えば、あと湾岸諸国の中でも、まあ、誰が裏切るだとかいろんな考え方あるんだろうけど、だからなんだろうな、あんまりその煽らない方がいいんじゃないかなと私思うし、低出力って今言ったでしょ。ロシアがね、ロシアが率先してそれらの低出力の核兵器を金が欲しいからといって、これらのアラブ諸国に核拡散のもとに売るとはさすがに思いたくないが、北朝鮮はそれをやるんですよ。その計画で動いてたんだけど、さすがにロシアはそこまで愚かなことはしないと思うんだが、まあ、どうかな、人間背に腹に変えられないとかってやったら、まあやるんですよね。どうかな、恐ろしい話ですよね。まあロシアの状況をですねチェックということとですね、あと短く何かって言ったらですね、まあ中国は自分をですね、あの被害者と偽装するためにですね、昨日の時点だったかでですね、あの中国共産党のですね、あの貿易関係のですね、外務省、まあ中国外務省って言ってもこの人共産党出向のですね、あのなんか なんとか局からの人らしいんですが、ようわからんけど、張漢毅さんという人にですね、中国はですね、もう被害者であると、米国が中国に対して行っているというのはですね、テロ、経済テロだと、我々はかわいそうな存在だというふうなことのですね、国家演出を今から始めております。それはどういうことかというと、彼らもこれからの経済のですね、大破壊、大不況をですね、分かっていて、それを自分の自国の国民に全部しわ寄せを押し付けるつもりなんですが、そうなると不況になると全世界の国々は困る、黙っていないという状況で、今の段階で種を植えて、これらの原因の全ては米国にあるんだということのですね、工作を行っております。全部工作です。逆にそれらの工作が激化しているということは、今の中国国内におけるですね、中国共産党内部における動揺が開始されているという、これらの情報も彼ら意図的に流してますが、本当かもしれないなと思います。習近平おろしの動きです。そんなにおろせないだろうと思うけどね。まあいろいろこれから壊れながら世界は変わるということを今日のオチだということにしておいてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。